りました。22歳大学生の会話。
声がでけえ。声がでけえ。
カツ入れないとダメじゃないですか。
酔っ払ってきてるっていうことですか。
違います。最近、ジョジョをネットフリックスで見返してます。どうもヨルゴスミロティモスです。そして
最近バイト入りすぎて TKT さん毎日いますねって言われる TKT です。
俺も毎日っていうか俺朝入んのよ、うん、基本
朝早いっつってたもんね。
朝早く入るんだけど、
うん、
なんか朝毎回入ってます。
何時ぐらいに行くの朝。
朝はだいたい7時半とか
早く、ね、
7時とかに、
うん、
に始めんのよ。だからもっと早い。家出んのは6時。
マジか。
6時10分とか6時20分とかに出る。朝早い時は。
よくさ、うん、大学4年でそんな生活できるね。
なんで
朝起きるのきつくない。
いやもうなんか逆に大丈夫。
逆に
逆に
もうすげえわ。7時半とかもう安眠だもん、
うん、いやそしたいよそれも、うん、俺はしたいけど、まあなんだろう、メンツが、まあね、まあいいのかな。
バイトの
とかは、うん、
確かに。
だからもう朝でいいかなって。あと朝あんま入る人いなくて。
だし朝早起きした方が一日長いしな、
うん、まあどんな何ちゅう話をいきなりしとんねんということで、今回
朝の使い方の話でした、ね。
話していくのはブライトバーン恐怖の拡散者です。
お願いします。
はい、あらすじを読ませていただきます。ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーのジェームズ・ガンが制作を務め、 SF、ホラー、サスペンス、ドラマなど様々なジャンルをミックスして描いた一作。母親になる夢を抱いているものの、なかなか子供ができずに悩んでいた通りのもとに、ある時謎めいた赤ちゃんがやってくる。赤ちゃんはブランドンと名付けられ、聡明で才能にあふれ好奇心旺盛な子供へと成長。通りと夫カエルにとってもかけがえのない存在になっていく。しかし12歳になったブランドンは普通の人にはない異常な力を発揮し始め、やがてアメリカ・カンザス州ブライトバーンの街をかつてない恐怖に陥れていく。脚本はジェームズ・ガンのいとこのマーク・ガンと弟のブライアン・ガン。監督はインバージョン10位のデビッド・ヤロベスキー。通り役にピッチ・パーフェクト・ハンガー・ゲームシリーズのエリザベス・バンクスと。2019年、今もやってるかな、ブライトバーンは。91分です。
お、
アメリカ映画です。
短くて
短
いですね。
短いしね、あの、うん、なんか日本宣伝っていうか多分向こうの宣伝でも、
うん、
あの話題の一つなのが、あのビリー・アイリッシュってわかる？
うん？わからへんよ。
おい、ビリー・アイリッシュのバッドガイって曲があって、
うん、
ちょっと流すよ。ちょっとだけね、
うん、
ほんと著作権に触れたくないんで、ほんと
そういうのがあんのか。
なんなら俺がちょっとあの歌うぐらいのあの感じで、ちょっと待ってね。
うんうん、
ちょっと待ってね。聞いたことないかな。
うん、
これ
ないよ。
ない？
ないないない。
嘘でしょ。
マジでない。
お前何を聞いとんねん。普段。
なくない。
まあこのビリー・アイリッシュのバッドガイって曲が、うん、あの全米でもヒットしてるし、
うん、
まあ、世界的にも日本でもヒットしてるわけよ。
あ、そうなんだ。
うん。
聞いてみますわ。
そのバッドガイって曲が、まあ、エンディングテーマになってる作品です。
うん、いい。そんなヒット曲が流れるんだ最後に。
もうだからもうちょっとこれ。マジかって思ったけどね、俺ちょっと。
うん？聞いてないの？
え？何が？
え？
え？
あ、最後に流れたのが？
で最後に流れるんだけど、
うん、
なんか、
あ、この曲みたいな。
ちょっとなんか、まあ話題性狙って選んだのかなっていう。
なるほどね。
特にあんまなんかまあ悪い男っていう意味でバッドガイで、
うん、
そのブライトバーンの主人公のブランドン君もまあ悪いやつなんだけど、
うん、
まあ、それにしてもちょっとこれかってベタだなみたいな。ベタベタだなって思って。
そんなに悪い男なのこの息子のブランドン
君。こいつはねゴミです。
ゴミ？ もう天才って言われてるじゃん。
天才って言われてるじゃん。で、うん、巷ではなんかスーパーマンが闇落ちした話みたいに言われてんだけど、スーパーマンって宇宙から来た人で、
うん、
宇宙ってかまあ地球外から来た人で、
うん、
で超人的な能力持ってて、
うん、
でまあその人があの正義のね、
うんうん、
道を進むのがスーパーマンじゃん、
うん、
でこれはまあ設定としてはものすごく似てんのね、
うん、
まあもう序盤からあのこの通りっていう、まあ、妻と夫のカイルは、
うん、
なんかもう本とか本のタイトルとかでも出てくるんだけど、不妊治療とか受けてんのよ。子供が欲しい、
欲しいけどできない、
できない、そう夫婦で、でなんか願ってたらあのなんか急に、うん、宇宙船、ちっちゃい宇宙船みたいなのが、うーん、そーんって、森に落ちてきて。
そういう感じなんだね。
で、その中にいた赤ちゃんが、このブランドンくんの。
桃太郎じゃん。
そう、桃太郎。
うん、
宇宙
船桃太郎
って、どんぶらこじゃなくて、うーんって。
全然流れては来ないね。落
ちてくるやつなんだけど、
うん、
あのね、で、まあ、成長してって、12歳になって、授業とかでももう、なんかもう、生物の授業とかだったっけな、描かれたのは、
うん、
もうねクソ誰も知らねえよ、先生も誰も知らねえぐらいの雑学を話し始めるのよ。
えぐいな。
そうだからもうめっちゃ頭いいのね、記憶力も、もうだから人間じゃないのだから、う
ん、もはやね。
で、あのなんかその宇宙船の残骸が実はあのその夫婦の家のなんか納屋っていうのかな、離れに、
うん、
なんか倉庫っていうか納屋みたいなのがあって、その中の地下に宇宙船の残骸があるんだけど、
うん、
でこのブランドン君が、
うん、
だんだんあの無遊病じゃなくて、なんかその宇宙船がなんかね洗脳というか、
うん、
おなんか何が わけわかんない言葉なんだけどね、翻訳すらできない言葉で宇宙語ね、
うん、
でブランドン君に話しかけてくるわけ、
宇宙船が。
で実はこのブランドン君が地球上に来た理由っていうのが、この地球という惑星を支配するために来たみたいなんですよ、うん、
悪いやつやん。
でそれに目覚めてしまってブランドン君が、であのなんか周りの友達とか親戚とか知り合いに、うん、残虐なねことをしてしまうっていうのがこの作品です。
あ、結構超能力チックなやつは持ってるの、ブランドン君。
そう、あの超能力っていうか、まあ、スーパーパワーを持っていて、でそうなんか こういう話ってよくあんのよ、
うん、
反抗期っていうか、
うん、
思春期の青年が超能力を持って、うん、なんかこう、ま、周りを巻き込んでいくって話っていうと、
うん、
多分日本でも世界的にも、まあ、アキラとか、
なんか聞いたことはあるぞ、
アキラとか、あとはあの映画で言うとあのクロニクルっていう作品があって、
うん、
これデイン・デ・ハン主演で、あとマイケル・ B・ ・ジョーダンとかも出てる、2012年のアメリカ映画なんですけどね、これは、まあ、高校生が、
うん、
なんかねあれはなんだっけな、もうだいぶ前見たから、
うん、
あれなんだけど、普通の高校生なのよ、
普通の
高校生が、人間が、なんかあの隕石かなんか、宇宙船か隕石か忘れたけど、なんかそこの近くに行って、
うん、
これなんだなんだって、
うん、
まあ若者のね好奇心で、
うん、いや絶対俺も行くわ、
そう行って、あのこう漁ってたら、なんか超能力が身についちゃったって3人がいて、
ほう、
でその主人公のアンドリューまあ、デイン・デ・ハン演じる主人公が、うん、あのこの力やべえ、でそれ反抗期も相まって、
うん、
その自分の力でねがこんなすげえんだぜって自己顕示欲もね含めて、
うん、
反抗期も含めてこう社会を巻き込んじゃうっていう、
うん、
その力を発揮して、
うん、持ってる力を見せび
らかしたい、明らかな感じなんだけど、そっかなって思ったんだよこのブライトバーン、うん、でもねこのブライトバーンは まあ、12歳でこのブランドン君自体も、
うん、
まあ、ものすごく幼いんだよね。
あー、そっか、小6か、
まあ、ちょっと反抗期ぐらい、ちょっと、
うん、
うん、
なんならそこの時代は反抗期に入ってない人が多数じゃないかな。
そう、多いぐらいなんだけど、でもこのブランドン君はなんかもうね、その要するに宇宙船からの指令、
うん、
指令みたいなのが飛んでくるわけよ、うん、命令みたいなのが、
うん、
でそれで本来の自分を取り戻していって、
うん、
あのなんかね、だ、人間じゃないから、そもそも、
うん、
慈悲の心とか良心みたいなのがないのね、全く。うん、
サイコパスっぽいね。
そうそう、
うん、
昔はあったんだけど、昔っていうかその宇宙船に命令下される前はあったんだけど、
う
ん、
そうだよね、
そ、宇宙船うらうらって言われた後はもう本当にな
んか元々の自分が出てしまったって、自分に帰っちゃって
本当、まあ、家族もボコボコにするんですよ。
ガチか、
ガチで。でこの先ね、もうね、まあ、これ脚本がジェームズ・ガンのいとこのマーク・ガンとブライアン・ガンっていう人がやってんだけど、
うん、
ジェームズ・ガンわかる？
うん、
ジェームズ・ガンはわかんない。
わかんない、教えて。
まあマーベルシリーズのガーディアンズ・オブ・ギャラクシーってわかる？
うん、わかんない、教えてお
い。
いや言うてよ、うん、言うて、俺だってまだ100本も見てないから。
え、マーベルはなんか見てないの？
マーベルは全然見てない、まだ。
あのスパイダーマンとかアイアンマンとかも、
うん、ベノムぐらいしか見てない。
まあベノムもまあまあベノムは一応 MCU ではないって言われてるけどね。
あ、そうなの。
うん、
マーベルシリーズとはまた違う感じなの、あれは。
あのマーベルシリーズだけど、そのマーベルシネマティックユニバースって言って、要するにあのアベンジャーズとか
のくくり。ああ、聞いたことあるな。うん、
アイアンマン、ソウ、ハルク、
うん、
なんだ、ブラックパンサー、アントマン、ワスプみたいな、なんかそういう、いや、あれ繋がってるじゃん、一つのユニバースで、
うんうん、
で全部繋がってる話なんだけど、それとはちょっと違うベノム。で、まあ、でもその、MCU の一つのガーディアンズ・オブ・ギャラクシーっていう作品があって、
うん、で
これをジェームズ・ガンがあの監督してたんだよね、うん、ずっと。でこの作品はもうめっちゃ面白くて、
うーん、
で俺は最初マーベル MCU とか全く見てなかったの、
うん、
別に、まあなんかちょっとなんか小バカにしてたっていうか、まあまあまあ、うん、まあいいかなみたいな、見なくても
生きてた、
うん、アイアンマンとかまあまあまあワンツーぐらい見るけどみたいな、アベンジャーズもちょっと見るけど、まあまあ別にそんないいかなと思って、うん、まあ、結局見るんだけどね、エンドゲームのためにね、
制覇する必要はないかなぐらいので
、まあ別に MC 興味なくても、そのガーディアンズ・オブ・ギャラクシーっていうのは面白いらしいっていうのを聞いて、
うん、
見たらもうめっちゃ面白かったの、抜群に。なんか別にあのまあ主人公スターロードってやつなんだけど、
うん、
でこのガーディアンズ・オブ・ギャラクシー自体もアメリカではなんかそのスパイダーマンとか、
うん、
あとアイアンマンとか、うん、ハルクとか、そういう 誰もが知ってるようなヒーローじゃないわけよ、スターロードなんて、うん、でなんだこの作品はってみんな言ってたらしいんだけど、
うん、
でも実際見てみるとものすごく面白い、もうコメディ要素も強くて、あとそのジェームズ・ガンの、まあ、監督の、
うん、
まあ、なんか音楽と合わせた演出とか、
うん、
で、まあ、これはもう見てください、ぜひ。ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーはあの MCU 見なくていいです、これ見てください、うん、じゃあまず
ガーディアンズ・オブ・ギャラクシ ー
でこれ2も出てるんで、2も抜群に面白いっていう、もう
1と2を、
うん、
とりあえず見てみようと、
見てください、うん、で彼があの制作を務めてるんですよ、プロデューサージ
ェームズ・ガンっていう、
ジェームズ・ガン、
うん、
で監督はデビッド・ヨルベスキーってマジで誰やねんって人なんだけど
まあ、そうなんだ、
監督と仲いいらしいです。
うーん、
で脚本がそのいとこ、ジェームズ・ガンのいとこがやってます。
うん、
で日本の宣伝だとなんかジェームズ・ガンが送るみたいな、
うん、
だからもうジェームズ・ガン監督ですみたいな感じで呼ばれてる、言われてるけど、
うん、
実際は本当そのジェームズ・ガンのなんか仲いいやつらが、
うん、
撮りたいもの撮りましたみたいな映画な
の。あ、
だから映画部みたいな感じ、身内乗りで
こういう映画サークルで撮りましたけど、
そうこういうの作ろうぜみたいな、うん、でジェームズが金あるし、
ほう、
あ、プロデューサーだから、そう、うん、金あるしっていうので作ったの、これで。
うーん、
だからね、まず一つ目はね、めっちゃグロい、
めっちゃグロいんだ、
めっちゃグロい、まあ、グロいのがやりたかったんだろうなって思った俺は。こういう最近あんまそのスプラッター映画でもう血ドバー、内臓ドバー、 みたいな、
うん、
あの、あからさまのやつとかあんま見ないんだけど、
うん、これはもう、
そう、これもやばい。
全部。
全部。全出し。
全出し。
全出し。
ひぃ。
だって今、東宝でさ、これやってんのよ、映画。ブライトマン。
あ、東宝でやってんの？
東宝とか、まあ、でっかいシネコンで流れてて、うん、日本でも。
え、R ついてるっしょ、さすがに。
R ついてる、R ついてる。まあ、PG12 なんだけど。
うん。
マジかっていうね、これ流すんかっていうぐらいのグロさなんで、
うん、ゾンビランドの日にはならない。
ゾンビランドの日になんない。マジで、あの、顎パッカン系です。こう顎が
パッカン、
パッカン系なんで、
誤解調しちゃう。
あと内臓ドッパン系なんで、マジで注意してください。この黒いの苦手な人は多分マジで吐くぐらい、
うん、ガチか、
吐く勢い、気持ち悪くなるぐらいの勢いです。で、まああとなんだろうな、まあストーリーとか、
うん、
伏線回収とか脚本に関してはまあ身内乗りで作ったのか知らんけど、
うん、
まあまあまあまあって感じです。まあまあって感じでした。個人的には、
個人的には、
うん、
まあまあまあまあまあ、うん、そこは置いといて、
だから要するに主人公に感情移入できる系の超能力映画かなって思いきや、
うん、
主人公はもう宇宙人で、もう本当に親に対しても、うん、親戚に対してもちょっと歯向かってくると、
うん、
もう殺しちゃうのよ、簡単に。超能力でペチペーンってペーンって
ゴリゴリに悪いや
ん。だからなんかあんまその辺はね、でもなんかとりあえずそのグロい系というかスプラッター系好きな人とかはこの作品はカルト的に好きなのかなと思いましたね。で、あとあれなんだよ、モータルコンバットってゲーム、あの、してる？
モータルコンバット、
モータルコンバットってちょっと見せますね。
うん、
モータル、
でもこの流れからしたらグロいでしょそれも。
あれゲームなんだけど、
うん、
格闘ゲームなんだけど、アメリカ、まあ、日本でやってる人もまあそこそこいるんだろうけど、まあ、結構アメリカので有名なゲームで、
もうグロって出てるじゃん。
そう、あのモータルコンバットって
この、俺知ってるかもこれ。
ファイタリティって言って、
あ、そうそうそう、俺動画で見たことある、これ
あるでしょ、
あるあるある。
なんかこうとどめの一撃みたいなやるときに、
そう、
あの、え
げつない黒いやつだよね。
そうそうそう、これとか脳みそ出てんじゃん、
うん、
脳みそ頭パッカン系じゃん、これ。
そう、
これとか
こういうイメージ、
こういうイメージです。
あ、
このモータルコンバットのフェイタリティを常にやってる感じ、
うん、
だから本当に
結構グロいよそれ言ったら、
ガチでグロいんで、
うん、
グロいのが好きな人とか、こういうね、あのアメリカのスプラッター映画というか、
うん、
まあ、ホラー映画として宣伝されてんだけど、ホラー演出自体は本当にジャンプスケアって言って、まあ、本当爆音で脅かしたり急に出てきたりしてびっくりするっていう、
うん
うん、演出だけだった気がする俺は。だから別にそんな
うわ怖って感じのはない、うん、
あと人怖さではなくて、
うん、
一瞬ビクっていう、うおいって、
うん、
びっくりさせんなよっていう、そういうホラー映画なんで、ホラー映画は別に苦手な人でも見れる、
うん、
でもグロいのが苦手な人はやめた方がいいですね。
そっかそっか、は
い。で、まあ、あと劇場でビリー・アイリッシュのバッドガイを聞きたい人はぜひ劇場に足を運んでください。
まあ、俺も聞いてみたいです、
はい、
それは。
TKT はじゃあ今からねこれ終わったら聞かせますね、バッドガイと。
おい、
でガーディアンズオブギャラクシーはこれも必修してください。
必修、
必修科目です、これ。
選択必修でもない、必修。
本当は多分中2ぐらいの、
うん、
中2の道徳の授業で紹介されるぐらいの
聞いたことなかったな。
義務教育のプログラムにこれ来年からね、
うん、
入ってくるんで、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー
は。ちょっと、文科省の方は、
うん、
ぜひ見てください
。文科省の方はもう見てます。
うん、もう見てんだね。
見てます、
うん、
文科省の方は。ということで、ちょっとね。
うん。いやもう、チャンミロのね、おすすめも来てたし。
ブライト・バーン、ぜひ、劇場でね。
うん。
もう、結構、公開して経っちゃってるんで、
もしかしたら、
まあ、そろそろちょっとね、やる劇場も少なくなってくると思うんで、チェックしてみてください。
はい、ありがとう。
ピーッ。